シネマアイラジオマイシネマヒストリー、久しぶりにこのタイトルをお届けしました。
ああ、そうですね。
マイシネマヒストリー、このコーナーはお忘れではないですか。毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。あれ、
はい、
とあるディレクターはほぼ前シネマヒストリーみたいな話しかせずに帰っていった気がしますけれどもさて、今夜久しぶりの前シネマヒストリーですが、何々の何々さんですといつもご紹介するんですけれども、はい、この方肩書きがいっぱいありすぎて、もはや何をしている人ですと紹介ができなくなってしまったので、お名前だけのご紹介にします。お久しぶりです、大鹿達也さんの登場です。
こんばんは、
よろしくお願いします。どうもどうも。
確かに、なんてお呼びすればいい
の。何々の大鹿達也さんっていう、
ね、今ね、視聴者の方も誰やねんというね、多分は話になってるかと思うんですけれども、うん、いやね、僕もね、もうなんかわからんようになってきて最近
いろんなことをね、
いや、そうなんですよ、
やりすぎて、まあ、うん、こういうことにも関わってほしい、こともやってほしい、大鹿ちゃんの力を借りたいっていうお声も多いでしょうからね。
もう自分でもちょっとわからんなって、ちょっとパンクしてね、
はい、
実はね、自分で会社作ってね、今ちっちゃい社員一人の会社をねやってるんですよ。
お、じゃあ肩書きがあるじゃないですか。
いや、肩書きはね、会社の方作ってしまえば社長ですからね。
いいじゃないですか、ね、
いやいや、けどあれやで、もう何やってる人って名刺渡してもね、会社名しか書いてないから何やったかわからないから。
よくあるあの芸能界の方とかがお付き合いしてる方がいるんですか、はいはいはい、写真撮られましたよ、いや、もう一般人です、一般人です、ちょっとした会社の代表ですみたいなね。で、実際会社名聞くと何やってるのかちょっとわからないけど、
そう
今時のね、まあまあ、
実業家ですよね。
そうですよね。
まあ去年ね、大阪でマスクしとって、まどかさんですか、まどかひろしさんですかって言われたぐらいですけど、それでもないし、
実業家つながり
で、それでもないし、
まあ、スタジオ246のバッジつけてとかいろいろあるのかもしれないですけど ね、
いや、ほんまね、いやね、なんか肩書きは確かにこうなってるんですよ。
はいはいはい。
で、昔ね、ほら、終わった時に名刺3枚も4枚も渡す人おるやん、
はい、
嫌いやったわ、
パタパタパタってめくるタイプのがあったりね、
嫌いやったわでも今どれか出さなかね
でもババ抜きみたいにどれがいいですか言ってね、開けてね、
そうそう、まあ、そういう誰が守る気
なんかそんなやってはる、まあ、いらっしゃる方も見張りますましたけど、
いやいやいや、
まあ、番組としては、まあ、スーパーマンをこよなく愛する男といえば神戸でこの方しかいない大鹿達也さんということのご紹介でね、通させていただいて、
ほんま魚詳しい人なんですよほんまはね、
何がほんまかもうわからないですけれども
まあね、まあいいやいいや、
うん、まあ、そんな大鹿達也さん、
はいはい、
まあ、で最初に登場した時からしばらくはもう本当にスーパーマンの話しかされなかったんですけれども、
う
ん、
そうやね、
今回久しぶりの登場ということで、うん、マイシネマヒストリー、どんなお話を今日はしようと思って久々に来ていただいたのでしょうか。
いやいや、ね、まあちょっとね、便利のいい男でね、先週なんかね、ちょっとディレクターかな、
うん、
アイトン会と、
収録スケジュール空いてますかという、
いや、そこでね、アイトン会から、まあ、飲みにかなと思ってねいや、空いとるやろとか言って、ね、やっぱりって言うたらね、いや、これだということでね、
あ、映画の、はい、シネマアイラジオだよと、
どうせスーパーマンしか喋れんやろみたいなこと言われるからね、
うんうんうんうん、
いや、そんなことないよと、最近はね、いや、ちょっとね、やっぱり仕事もいろいろ変わったんで、
はい、
映画もいろいろね、好き嫌いなく見ていこうと。
なるほど。
だから最近は全然見なかった邦画も見るようになりました。
あら、ちょっと期待大ですね、
はい、
なんと全く映画の話に進まないですけど、一応期待大すごい前置き長くして何も話さず帰るんかなと思って、
ほいで
邦画を見た大鹿さんで終わるじ
ゃん魚詳しいらしいですよ、
いや、一応ね、スーパーマンが、うん、まあ、DC というね、
はい、
映画の、うんうん、ね、ジャンルに属してるんで、今 DC やっとるだろうと、
うんうんうん、
ちょっと見てこいと言われましてね、
いろいろ見るようになったけど、今回限ってはディレクターに見てこいと、ね、見てこいと、
その DC の映画今やっとるからちょっと見てって、それの話でもしてよ言って、
うん、
まあ、いや、数々ある DC の映画を見てきましたけどね、
はい
はい、
これだけは見んでええんちゃうかな思って、もう遠慮しとって、
ああ、自ら見に行こうと思っていなかったけど、
そうそう、でもまあ見てこいと言われても、まあこれも何かの縁だろうと、
うん、確かに、
いうことでね、見てきましたね、
ジョーカー2、ジョーカー2、
トリアドゥ、
大体ね、
はい、
僕の持論やねんけど、
うん、
サブタイトルようわからんやつ危ないねん これやどうってこれなんやねんとどう
なるほど。
これ知ってる、これフランス語やで、フランス語。
サブタイトルがよくわからないの
は さっき調べたけどさっき調べたけど、
うん、
あの映画見たらホリアドゥの意味わからなかったけど、あのホリアドゥやね。
フランス語ということも調べて、
フランス語らしいよ、うんうん、なんかでなんか何やったかな、なんかなんかですよ。
ちょっ
と何でもええんかい。だからね、2人の狂気かなんかそんなんですよ、
うんうんうんうん、今回はね。
あもうあかんあかん、なんやもな、2人の狂気だ。
えでもジョーカー前作は
めっちゃおもろかったな。
ですよね、
めっちゃおもろかった。
めっちゃおもろかった。
あのね、やっぱ DC ってさ、うん、もう派手派手しいさね、青色のタイツ履いた人とかね、うん、あのバーってこう活躍するじゃないこうね、黒色の、
まあ、キャラクターのね、まあ、ビジュアルもすごく、はい、
あれが DC なんだよいうところがね、
あります、あります。
もうあんな不幸な青年のね、もう暗いドス黒いなんか暗い映画でね、
うん、
ようあんなおもろい映画作ったな思ってね、
うん、確かに、ね、どんどん暗黒闇の中にっていう、
せや
黒には何色あるんでしょう、アンミカさんみたいなこと言ってますけど、ね、白だけじゃないですよ、ジョーカー見ましたかみたいな。
いや俺も いろいろあったけどさ人生、
うんうん、
俺あんな暗い人生送った僕もうダメだな、
うんうん、
それでもなんかずっと笑っとるしね、偉いなとか思って、
でもこう引き込まれるというか、
いや面白かったね、
メッセージ面白かったっていうねお言葉出てますけれども、
なんか全然制作費も低かったんでしょあの映画
って言われてますね、
うんうんうんうん、
めっちゃ安い
うん、
チックやったり、
安チック
で確かに
めちゃめちゃ安そうですけど、
確かに映画見たら何も金かかってないやんいうぐらい、
まあ、いわゆるド派手なアクションとかは
そうですね、 DC っていうとねやっぱりその、うんまあ、コミックのキャラクターみたいなものを映画で再現するっていう、
CG とかもいいじゃん、
うん、華やかさっていうのとは真逆、
お城に塗って階段の踊るでピッと踊っとってねその以上みたいな感じの
でもメッサ
ーもろかった、
でもその2となったらやっぱり期待大で小躍りしながら、うん、ウキウキしながら見に行くもんじゃないんですか、
う
ん、
まあねこれやっぱり興味の良くないところでね、
興味の良くないところは
なんかねもうすぐなんかちょっと情報がね見たくなくてもこう入ってくるや聞きたくなくても、
はいはいはい、
For you do のやっぱりね
言い方変わったね
ちょっとねあれとかいうねあのいう情報が入ってくるじゃない、
うん、
まあいろんな方のね感想も入ってきますし、
いっちゃん入ってきてはいけない情報が入ってきたね、
ほう
これはね好き嫌いなんでね、ほんまお好きな方に本当申し訳ないんだけど、
映画はね皆さんねそれぞれ
ちょっとねミュージカルって書いとったよね、
はいはい、うん、割と最初の時から予告編も含めてそのね嫌いもあり
ました、ミュージカルチックがねやっぱりちょっと僕苦手というか、ね、
あもともと
そうなるとね、現実世界なのか頭の中の世界なのかみたいなその不思議な映像世界というところ
で、ね、でミュージカルがね、なんかあのミュージカルってさ映画のこう肝心なところの核心のそれはどうしたんだいう答えを喋るときに急に歌い出すやんバリバリ入ってこへんねあれ
確かに家庭の生活でもしそれが行われたらもうちゃぶ台返しですよね、何言ってんねんみたいな、
ケイちゃん好きだとかって言うやん、
はい、
僕はセリフで、
うんうん、
愛してるよとか言って、ほなあなたが急になレディーゴーレディーゴーじゃなくてねおいおいおいって
、俺ないの告白何流してんねん、
何がゴーやねんとか
しかも踊り出してい
やせやねん、
うんうん、
こっちからしたらいや言うとこからしたらたまたまじゃないよ、ほらななふざけてんの言うて、
まあ、早めに返事も欲しいしね、
愛してるまで言ったからね
のイメージがあってね、
はい、
いやせやけど、
はい、
あのクラクラジョーカーをね、
うん、
こんなミュージカルうにゃうにゃ言うてね、
うん、
どうやって仕上げてんねん言うのはやっぱり行くとなって、
うん、
腹決めて行く30分前からテンション上がってきて、
それも見てみないとね分からないですからね、
あらもうジョーカーパリやって
って言ってこうその時は何の言葉かも分からへん
けど、ほら歌歌うでちゃくちゃ歌歌うで
想像以上
に、おーおーほんま
時々出てくるミュージカルじゃなくてミュージカルに映画が時々入ってくるっていう、
めっさ歌うやんやねほんま、うん、
贅沢やけどねレディーガガさんがそんだけ歌ってくれるなんて、
う
ん、
そうでね、リーさんね、レディーガガさんが、
うん、
あのハレクイーンですよ、でもう一番初めに出てきて、あれみんなが知ってる一番有名なあのほらこみかみに銃の格好してる、
うんうんうん、
ボーンいうやつね、 あれピークですよ。
早い早い早い。
いやほんまボーンおいよう分からない、そのボーンもよう分からないけど、ま
あ、それ以降はね大塚ちゃん的にはミュージカルになってしまいますから
、彼歌うのよとにかく
ちょっと相手してほしいね、喋ってほしいのに歌う。
おお、レディーガガコンサートコーラスアーサーみたいなね、ジョーカーみたいなそんな感じの映画かな。
ちょっと結構なんか第一作に比べるとゴージャス感が出てますね、お話聞いてる。
あ、まあちょっとね、やっぱり一作があれアカデミーを取ったでしょ確か、
はい、
あ、取ったでしょ、うん、でやっぱり監督それまでちょっと売れかけてきたかないう監督やね確か、
うんうん、
でてっきり、
うん、
まあ、あれだけ、まあ、情報なしで言ったら監督が変わったんかなと。
あ、そうか、作り方とか、うん、世界観の構築の仕方があまりにも違ったわけですね、う
ん、
あ、
ちょっとやっちゃったかな監督かなと思っとったらなんと一緒やね、
うん、
同じ人が作ったら全然思わなくて、
うん、
おお、どうしたんだろう
まだ大塚寺の中では落としきれてない、どうしたんだろう、
おお、やばい、ちょっと生きちゃったかな
総集して僕ミュージカル苦手やねんの話に聞こえてくるけど、ね、
いやいやそんなことない、だからまあ歌うんだけどあのね、やっぱり一作目がちょっと多分ねあんまり作りたくなかったかもしれん。
ああ、もうね完結した感は
こんな感じで作れって言われてね、言
うて同じようなんはやりたくなかったかもしれない、
ね、でも腕あるからちょっと作っちゃったら流行っちゃったみたいなね。
あの世界観をあれ以上あそこでもうピークまで作り切ったと、あの闇という部分でね、
うん、
で今度はもうもっと孤独というか わけのわからない形になってきたところのやっぱもう一段奥っていうのがまた違ったんやろ
う
ね。
そうだな、暗いあのね
でちょっと気づいたんですけど大鹿ちゃんってちょっと悪口言おうとしたらあの関東の人みたいになるな、なんでなんで、でもなんか一作目ねめっさ面白かった、めっさ面白かった言うて、そうだな一作目は歌うんだよみたいな、いや、
あの
てやんでベラボメみたいな、
いや、なんでか言うたら、うん、あの普通にナチュラルに言葉が出ないのはね、
はい、
ちょっと気遣ってんねん。
あ、まだ楽しみにして
る方もね、もちろんまだ公開されてるはずなんでね、
はい、
ね、やっぱり今から見に行こういう人にそんなん言うたら、
多分私翔平さんはもうなんかめっちゃ歌うらしい
で、いやそりゃ見たいでしょ、
ワクワクしながらね小踊りしながらめっちゃ歌ってブーンのところがピークらしいけど、うちらも自分のピーク探しに行こうぜみたいな感じでね、
エンディングでね、エンドロールでね、
はい、
最後あの歌楽曲に疲れた歌が出てくる
ん
ですよ、
うんうんうん、
作詞作曲言ってね、あれだけで10分ぐらい作ろうかったじゃんほんまうわー、
しっかり最後まで見てるっていうところがやっぱり大塚ちゃんの映画愛を感じますけどね。さあ、あっという間に前置きが長かったので
毎週マヒストリー
大塚達也さん、久しぶりのトークはいかがでしたでしょうか。大塚ちゃんには来週も登場していただいて、このフラストレーションをねクリアしていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は大塚達也さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の梶原七子さんとお電話がつながっています。梶原さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今夜はお電話でのご紹介ですが、早速ご紹介いただける映画作品は何でしょうか。
はい、グラディエーター2英雄を呼ぶ声になります。
出た、待ってましたありがとうございます。ちなみにですね、今夜のマイシネマヒストリーのゲスト大塚達也さんはですね、誰かに行けと言われる前からもちろんグラディエーター2はめちゃめちゃ楽しみにしているとおっしゃってました
ありがとうございます。
あとリスナーさんからもメッセージが届いています。尼崎市のラジオネームコウさんから、ラッセルクロー主演の一作目グラディエーターは確か大阪厚生年金会館の試写会で見ましたちなみに今はオリックス劇場ですよねと。24年を経て2が公開されるとは驚きです。うん、グラディエーター2は大スクリーン音響のいい映画館で劇場で見たいと思っていますと熱いメッセージいただいています。
ありがとうございます。もうまさに伝えたいことを言ってくださいました。
おー、じゃあちょっとコウさんの期待にも応えて改めましてグラディエーター2英雄を呼ぶ声どんな作品か教えてください。
はい、ローマ帝国がかつて映画を誇った時代、平凡な暮らしを送っていたルシアスは将軍アカシウス率いるローマ帝国軍の侵攻により愛する妻を殺されて捕虜として拘束されてしまいます。
はい、
全てを失いアカシウスへの復讐を胸に誓った主人公ルシアスは謎の奴隷商人のデンゼル・ワシントン演じるマクリヌスに買われてローマへと赴くことになります。
うん、
そこでグラディエーター剣闘士となった彼は復讐心を胸にコロッセオで待ち受ける戦いへと踏み出していくというようなお話になっております。
はい、これでももう最初の作品からそんなに年月が経ってるんですね。
そうですね、24年経ってますね。
最初の
前作が前年公開です。
前作が全然その古く感じないですよね。うん、はい、
そうですね、結構そのリドリー・スコット監督が今作も同様にメガホンを取ってるんですけど、
うん、
もう前作でもすごいセットとかキャストとかあとエキストラの方もすごい人数を準備して挑まれたそうで、うん、なんかその当時は多分結構新しいというかなんかハリウッド の, その革新的な作品になったみたいなこと聞いてますね。
映画の新しいジャンルがその立ち上がったというような。
そうですね、
映画でしか体験できない、そして映画でもここまでの体験は今までできなかったみたいな、そういうなんか一大ブームが起きたイメージありますもんね。
そうですね、なんかまさにそのアカデミー賞とかも12部門ノミネートして、うん、で5部門受賞した作品で、もうそれこそいろんな作品に影響を与えてるっていう風に聞いてます。いろんな監督さんとか俳優さんとか。
そうでしょうね、映画好きな方ももちろんですけれども、うん、まあ、24年という月日がありますので、はい、今まさに映画界におられる方たち、はい、まあ、今回の作品に携わったスタッフやいろんな方たちもね、はい、きっと前作に影響を受けた方多いと思うんですけど、
うん、
これただ24年の時を経てそれだけ、うん、まあ、
はい、
ブームを起こした作品の2を作るって
めちゃくちゃハードル高ないですか。
ですよね。
そうですよね、もう期待がもうされてるじゃないですか。1作目ですごいファンで、はい、で24年も経ってで今作に挑むっていう、もうそれだけ期待を背負って撮られてるので、
うん、
もうすっごい超大作に仕上がってます。
お梶原さん的にはその大きな期待に対して応えられる、はい、もう満足度がドンと自信を持って出せる仕上がりということですよね。
はい、やはりもう大満足です。もう本当に正直ラッセルクロー一作目でめっちゃかっこよかったんで、
はい、
あ、なんかラッセルクロー出へんのかみたいな感じだったたんですけど、正直ぶっちゃけると、でも本当にこの今回主役務めてるポール・メスカルっていう若手俳優の方なんですけど、
はい、
アクション初めてらしいんですけど、アクションに挑まれるの、
へ、
今まで結構ミニシアター系の作品をばっかり出られてて、あんまりこういうハリウッド超大作みたいなのは出られたことなかったみたいで、
うん、
なんかその辺もちょっとどうなんやろうって思ってたんですけど、もう見たらもうラッセルクローやんってなります。
え、そうなの、面白いなその言い方
なんかもうラッセルクローをちゃんと受け継いでるなっていう感じがすごいしました。もう演技とかもそうですし、あのずっしりした体 構えてる雰囲気とか、うんうん、堂々としてる感じですね、うん、もうめっちゃラッセルクローやってなりました。
ちょっとその言葉実際映画館で言いたいですね。めっちゃラッセルクローやん。ラッセルクローちゃうけど言うてね。
そうですよ、ちゃうけど。
あ、でもそれってなんかこう回り回って言うと満足度の高さを表しているちょっと愉快な言動な気はしますね、
うん、あ、そうですね、ちゃんと受け取ってるなっていう満足度がありますね、
うん、新たな魅力でまた違うとかっていう説明ももちろん素敵なんですけれども、うん、めっちゃラッセルクローやんっていうのなんか私すごい気に入りました。
いやでも本当にめっちゃ良かったです。いやもう、うん、は伝えきれないんですけど。でもあのちゃんと過去作をその見ていた方が楽しめるように、はい、なんかストーリーもつながってますし、
うん、
実はそのポール・メスカルっていう方が演じられてるルシアスかは、前作であのすごいホアキンが演じてた悪い皇帝のお姉さんルシラっていう方覚えてますかね、綺麗なお姉さん、あの方の息子なんですよ。
ほ
ー、だから実は一作目の後にちょっと命を狙われて、
はい、
違う地に逃げてて、でそこでまあもう平和に暮らしてたんですけど、うんうん、っていう流れから来てるお話なんですよ。
はー、ちゃんとその、まあ、24年という時を経てつながっているわけですね。
そうなんです。
それは熱いですね。
そうなんです、もうめっちゃ胸熱です。
確かに。それ、まあ、その楽しみにしてる尼崎市の、ね、ラジオネームこうさんや大鹿達也さんもそうなんですけれども、まあ、24年という時が経っているということは、あの前作を知らない世代の方たちもこれだけ期待値が高いと皆さん気にされてるし、映画館で見たいなっていう方多いと思うんですけど、前作を知らない方はどうですかね。
はい、全然大丈夫だと思います。あの私の周りでその実際に試写見られた方で前作全く見ていないっていう方がいたんですけど、
うんうん、
あの見ていなくても、まあ、ちょっと冒頭に前作を振り返るシーンがあったりとか、
それも胸熱。はい、
だからなんとなくは分かるし、まあ、別にその、まあ、息子がどうたらとかつながってはいるんですけど、
うん、
全然その話を知らなくても、まあ、この、 あのルシアスのお話っていう感じで割り切って見れると思うので、全然そこは原作知らなくても問題なく楽しめると思います。
おー、じゃあいろいろな楽しみ方ができそうですね。この2作目から見て振り返りというか、はい、元祖を楽しんでみるっていうのももちろんね、見比べるっていうこととかもできるとは思いますけれども、はい、今からちょっと勉強してから見に行くっていうのもありかもしれないですしね。
そうですね、どっちでも全然楽しめますし、まあでもなんか、うん、これ本作見ると多分前作絶対見たくなると思います。逆にそうですね、逆に見ようってなると思いますてか私もなりました。もう一回見たいなって。
じゃあぜひまずはこの新しい作品映画館でお楽しみいただきたいと思いますので、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、11月15日金曜日から東方シネマズ西宮 OS、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、 OS シネマズミント神戸ほか全国の劇場で公開となります。
はい、ぜひ皆さん映画館に足を運んでください。はい、先読みシネマ情報、今夜は新通の梶原奈々子さんにグラデーター2、英雄を呼ぶ声ご紹介いただきました。梶原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。